はい、ではよろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、今回のキルコス国際建築設計コンペティションでのこの応募作品を通して吉村明則さんと吉村真希さんのご感想をお願いします。
あ、はい、非常にこうたくさんの応募があって、はい、ものすごくこうイベントとしてすごく充実したイベントだなというふうに思いまして、はい、非常にこうどれを選ぶっていうのも非常にこう、うん、そういう意味で難しかったんですけども、はい、ただその中から振り絞って、案を選んでみました。
はい。
本当に、かなりプレゼンテーションもかなり面白くて、楽しみながら選ばせていただきました。
はい。ありがとうございます。それでは、賞の発表ですね。
はい。
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 はい。何の賞から発表しましょうか。
金賞から。
はい。
はい、発表させていただきます。
はい、お願いします。
金賞は1336の森の中の教会、
はい、
で、
まあ、コメント言って
あ、それぞれコメントですかね。
はい、お願いします。
これはやっぱりその環境の中に立つっていうことについて、
はい、
すごくこうバランスが取れた提案というか、
うん、
こうすごく自然に森の中にあって、そういう表現もすごくうまかったし、ちゃんと建築になってるっていう意味で、まあ、やっぱり一番バランスが取れて、秀逸だったなっていうふうに、そういう意味合いでやっぱり金賞、
はい、
というふうに聞きました。
はい、すごくポエティックで、非常に情景的な、建築だなと思って、感心しました。
はい。
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 はい。次が銀賞なんですけど、
はい。
はい。これは、1168の、町の中の刑務所。
はい。
はい。
これはまあ、いわば問題作なんですけども。
これはなかなかケンケンガクガクな議論があったんですけど、
はい。はい。
非常になんかこう、前近代的な刑務所と近代的な刑務所をこう融合してるような、あんだなと思って、
うん、
こう、まあ、ある種の見える化だと思うんですけど、なんかその見える化がこう社会に与えるインパクトとして、
うん、
一番こうインパクトがあるもので、まあ、かつすごく、こう都市に対してすごく重要な提案だなというふうに思って、
うん、
まあ、細かく見ていくと、いろんな突っ込みたいところは出てくるんですけれども、
はい、
よりもまずこういう大胆な提案をしたというところを、
うん、
高く買いたいと思って、
はい、
まあ、これを銀賞にしました。
なるほど。はい、目の付けどころということですかね。
そうですね。はい。やっぱりこの301つある中で、
はい、
社会のタブーみたいなところに、今の現代社会のタブーに切り込んでるのって、やっぱこれが一番、こう、抜きに出ていて、ただまあ、さっきの全近代的な刑務所っていうのは、つまり、全近代においては刑務所っていうのも街中にさらされていて、受刑者っていうのはさらし者だったっていうような、そういう時代もあるわけですよね。
はい。
でも、まあ、そういうことではなくて、うん、都市の中でもっと係を持ってもいいんじゃないかみたいな、そういう提案だとは思うんですけども、
はい、
こうそのタブーに切り込むっていう、その切り込み力に、こう、敬意を表して、銀賞、う
んはい、
このやっぱり、下の層を開いていて、上の層は閉じているっていう、まあ、構成も、僕は、なんかこう、うん、なんかそれをきっかけになんかこう、考えていけそうだなというふうに思っていて、
はい、
なんかやっぱり刑務所っていうのはやっぱり、都市の中では本当に隠されて、それこそ見えない存在になっているものを、ある種こう、低層階が見えるようにして、上はこう、ボリュームしていくっていうのが、何かこう、考えるきっかけになるなと思ってるんですけども、
はい、
ただ、まあ、ここまで喋ったら、金賞にしたらええんやないかって、言いそうなもんなんですけど、やっぱデザインというか、こう、形がまだこなれてないのが、ちょっと残念で。
そうです。建築はちょっといまいちっていうところが、最大のこう、難点でですね、そこがやっぱ、けんけんがくがくのポイントだったんですけど。
はい。
でも、このチャレンジを、まあ、積極的に変えたいというところで、
はい。
もう少し建築的には、形的には、こう、こなれた形になると面白いかなと。
なるほど。
もっといいなと思うんですけど、
はい。
でも、非常にこう、面白い提案だと思いました。
そうですね。この結構すごいボリュームの壁っていうのが、
うん、
まあ、ちょっと目につくんですけども、まあ、一応低層階が街に対して開いているので、おそらくそれはそんなに、きっと、こう、多大なインパクト を与えないように一生懸命配慮しているっていうところだと伺えるなっていうふうに思って、ただその模範集の美容室とか模範集のカフェとかっていうその模範集っていうのが、
うん、細かいところちょっといろいろありますけどね、
はい、
模範集会っていうところがまあ
なんかこう、このあとこうやっぱ上のボリュームがこう結局壁かって感じがしちゃうと残念なんで、うん、まあ、もう少しこうこの下と上をもうちょっと上手に切り分けると、
うん、
ボリューム切り分けるとよかったのかなって思うんですけどね、
はい
はい、すいませんその後でこれ話してすぐ尽きないんで、
尽きない
んで、
そうなんですね、はい、
同賞に、
はい、
これは銀賞です、はい、で次同賞なんですけど、
はい、
1237の、
はい、
バナキュラフォレスト、
はい、
はい、これはあの東京が、熱帯雨林化した将来のこと、未来のことを想定してるんですけど、なんか、僕はまあ、それにとらわれず、何かこう、透明っていうボキャブラリー以外で、こう、見えないってことを、まあ、表現で、してるなっていうふうに思っていて、
はい、
こう、木の中にこう、埋もれていくように、こう、存在を消していくっていうところが、非常にこう、秀逸だなと思っていて、うん、で、なおかつ、その、できてる、こう、構造も非常にこう、テクトニックな、こう、提案にもなっているし、できている内部空間も非常にこう魅力的な空間になっているので、
はい、
なんかこの一枚の絵でここまで表現できているところをすごく高く買いたいというふうに思いました。う
ん、これ金賞の方もそうなんですけど、うん、やっぱり環境の中に建築がどうやって溶け込んでいくかっていうことが、うん、とってもこう、よく考えられていて、なおかつその建築として面白い提案になっているっていうのが、やっぱり上手いなっていう。やっぱりその環境的な視点もあるし、建築的な視点もあって、
うん、
まあ、ちょっとこういうとこあったら住んでみたいっていう思うような、こう、思わせるものがありますよね。
なるほど、はい。
というところで、
うん、
やっぱ、いいんじゃないかなっていうふうに、うん。
はい。
ただなんか、この一枚の絵としてはすごくイメージ的な、ものではすごくクリアなんですけど、もっとこう、建築的にしていくと、階段を入れたり、建具を入れたりっていう部分は、きっと、通らないといけない道だと思うんで、
うん、
なんかそこまで突っ込んでやった方が、
はい、
やった上でこうなるっていうところにまで来ると、もっと良かったんじゃないかなと思うし、うん、もっと説得力持ったかなと、思いました。
はい、
次、佳作で、佳作を発表するんですけど、
はい、
佳作は、佳作は4作品選びました。
はい、
で、佳作は、こう、発表順に、評価が高いというふうに思っていただいていいのかなって、
はい。
っていう
ふうに思っていただければ
と思います。
はい。
で、佳作の1番目なんですけども、はい、佳作1は、1187の、
はい、
あの日の車窓。
はい。
で、
うん、
これは廃線になった線路、線路上に、うん、こう昔あった電車のボリュームを作って、でそれをこうギャラリーのようにこう歩いていける空間にするという提案。で非常にこうなんか可愛らしい提案で、
うん、
なおかつリアルだなというふうに思いました。うん、で、そのなんか電車がなくなったことで見えなくなってしまう。風景を、うん、まあ、もう一回作る見えるようにするっていう意味での、
はい、
テーマに対する提案としても非常にこう明快なので、
うん、
非常にこう分かりやすいなというふうに思いました。
はい、
ただ僕としてはなんか、この内部のパースがちょっといまいちかなというふうに思いまして、
はい、
なんかこう もうちょっと元々あった電車をリサーチしたらよかったんじゃないかなと思っていて、
うん、
なんかその元々あった電車のこう空間をもうちょっと、残しながらその形をもう少しってこう精密に残すと、
うん、
なんかもっと作り込みができたのかなっていう、
はい、
きっかけがたくさん作れたかなっていう思うんですね。うん、で、
はい、
そうするとやっぱりこの外観のイメージパースもすごく綺麗なんですけど、
うん、
なんかこの内部空間の足元だったり、
うん、
その地面とどういう関係になってるかとか、
うん、
まあそういったところも深く突っ込んでいくと、
はい、
もっともっといい提案になったんじゃないかなって思いました。
うん、そうですね。これは本当にその配線っていうこう、廃りゆくもの に対する、うん、まあ、あの、敗戦になるぐらいだから、その地域自体も、もう、あの、すごく盛り上がってるわけではないわけで、うん、そういうものに対する、すごく視点が優しいなと思って、はい、あの、それはとっても大事なことだなと思ったんですけども、まあ、さっき、あの、吉村さんも言ったように、うん、この足元が、あの、ちょっと、いかんのじゃないかなっていう。まあ、大切だったらやっぱり線路があるはずで、線路がなんかどっかにないといけないだろうし、あの、やっぱその辺のリアルさっていうか、
はい、
あの、そこがちょっと、あの、惜しいっていうのが、いかんせんそこが惜しいっていうのがすごくこう、はい、あの、まあ、あの、ありますよね。
なるほど、はい。
じゃあ、仮作2番目に行きます。はい。
はい、仮作2番目はですね、1248、
はい、
とこしえのたまもの、
はい、
これはですね、なんかコンクリートのなんか配合をちょっと変えて、まあ、雨水で、あの、こう、そのコンクリートがだんだんこう風化していくような、
うん、
あの、そういうものを、そういうふうにして、こう、もう いつか内部空間が出来上がってくるっていうような、まあ、そういうふうに読んだんですけれども、はい、あの、やっぱりその、すごく長い、まあ、下手したら何万年っていう、そういう悠久の時間みたいな、あの、ものを内包してるっていうのが、うん、あの、すごくいいなっていうふうに思ったことと、あとはその建築の初言みたいなものについて、あの、考えさせる、はい、あとはその環境について考えさせるっていうような、あの、ところを評価しています。うん、あの、はい、これ自体はちょっとね、その、実際その、じゃあ内部交換できたところで住めるのかっていうのは、あるんですけれども、
うん、
あの、あとその、なんでドアがついてるんだろうとかっていうのが、あの、これ中石灰詰まってるやつになんでドアがついてるんだろうとか、
はい、
そういうのはちょっとあの、あるんですけれども、はい、やっぱり、あの、建築って、あの、建築がこう、ちゃんと時間に向き合うっていうのは、
うん、
あの、やっぱり環境ってことと合わせて、うん、あの、とても大事なことなんじゃないかなっていうふうに考えているので、
はい、
あの、そこを評価しました。
はい。
はい。じゃあ、仮作3番目いきます。
はい。
仮作3番目は1095の、土手の中の町です。
はい。
で、これは、この炭鉱の町にあるこの土手を、が、あの、この土手の両側を見えなくしているというか、分断しているようなところを、まあ、土手を空間にしてしまおうという提案で、
うんうん、
あの、まあ、そこの着眼が面白かったかなと思うんですけれども、あの、まあ、で、これ結果として、こう、土手を空間化しても、中を見えるようにしているわけではないところが、まあ、ちょっと残念かなと思って、
はい、
この視点はすごくいいなと思ったんですけど、うん、やっぱりその、この土手を空間化して、なおかつやっぱり、その土手の両側がこう、何かこう、つながるような、あの、見えるようになるような提案だと、さらにもっと良かったのかなっていうふうに思いました。うん、でも、あの、着眼が非常に面白いと思いました。
はい。
はい。で、以上、
はい、
あ、作の、
はい、
4番目です。
はい。はい。
1286番の、
はい、
我やめとてっていうやつなんですけども、はい、これはあの、エコリュックサックっていう、その、1個の物質が出来上がるまでに、どのぐらいの廃棄物が、あの、必要とされるのかっていうようなことを可視化する建築だっていう、
はい、
あの、ことなんですけれども、うん、あの、その着眼点はすごくいいなと思っていて、うん、あの、やっぱりその廃棄物とか、
うん、
あの、まあ、例えばその、一つの、あの、ね、米粉なら米粉が自分の手に渡るまでにどれだけの水が使われるのかみたいな、
はい、
そういう視点も、あの、環境としては、環境っていう、環境学にはあるわけで、
うん、
あの、そういう視点ってすごく大事だなと思うんですけど、自分たちがどれだけのものを浪費してるのかっていうところで、はい、あの、着眼がすごく面白いなと思ったんですけれども、はい、で、まあ、それを可視化するってアイデアも、あの、うん、いいなと思ったんですけれども、あの、これやっぱりこの下に書いてある、このパースが、
うん、
これなんかちょっと違うんじゃないかっていう。
あ、この
建築がちょっとこうじゃないんじゃないかなとかっていうふうなところで、
はい、
まあこれも、あの、物議を醸した、
うん。
ただその着眼がすごい、はい、すごくいいっていうところは、はい、あの、まあ、あの、共通して理解が得られたところです。
はい。
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 はい。もうちょっとなんかこう、空間がするというか、なんか、うん、 そうですね。空間、うん、空間のところでなんかもっとこう、こうもっと身体性のある空間であった方がいいんじゃないかなって私は思って、このなんかものすごく視覚的なものに変換されちゃってるんですけども、うん、きっとそうじゃないんじゃないかなっていうふうに私は思いました。
視覚的とか、この上の方とか、このせっかくの、この展示するものが見えなかったり、
うん、何も見えなかったりする。ただの仕上げになっちゃったっていう
こと。ちょっとこれ分析すると、うん、そのマスに収まらないものとか、うん、出てくるんじゃないかなと思うと、それをでもその収まらないところを、こう、形にしていったらもっと面白いのかなっていうふうに思ったので、
う
んうんうん、はい。
そうですね。
惜しい。
うん、っていうところで。
はい。
で、あとですね、仮作以外にも、
はい、
気になったものというのが、
はい、
6個選びました、
はい。
はい。で、それを一個。
はい。
見ていきたいと思います。
はい。これは特に、序列はないですよね。
順番とか
は特に
はない。はい。
はい。
ですね、1269番の、
はい。
巨樹の始まりっていう、これもちょっと気になった作品だったんですけど、まあ、推しも仙台なんですが、はい、まあ、これもなんかこう、建築の初言みたいなものというか、むしろこれは建築の方が環境化していくっていう、もともと建築として建てられたものは環境化していくっていうようなことなのかなと思っていたんですけども、はい、まあ、なんとなくその下に書いてあるダイアグラムと上の図、絵っていうんですかね、がなんかリンクしていないんじゃないかなって気もしたりして、でも、なんとなくすごくこう、その時間っていうか、さっきの常しえの玉もそうなんですけれども、はい、すごく長い時間みたいなものを視野に入れる、こう、建築っていうのは、まあちょっと考えてみたいなと思っているところなんです。
はい。
で、もう一つは、1167番の地球に教わるという作品で、
はい、
これも、今やっぱり環境的にろ過っていうようなテーマって、とっても面白いところだと思うんですけれども、うん、で、それを取り上げてるっていうのを評価して、あとはその、この絵がすごく、美しいなと思ったんですが、うん、はい、うん、これは一体何をどうやってろ過しているのかが、さっぱりわからないっていうところで、
はい、
でも何なんだろうねっていうところですね。ただこの絵がいいですね。はい、すごくこうなんか、綺麗。あともう一つはですね、1312番の、生活、なんとかの後っていう、生活
系。廃墟の絵です。
廃墟の絵です、
はい。
で、これはその、こう、まあ、廃墟の、ひたすら廃墟の絵なんですけれども、まあ、この作者が描いているように、途中として、見知らぬ人の生活が、なんとなくものすごく身近に感じられていくっていう、はい、そういう、こうなんか、怖さが立ち上ってくるなっていう、その迫力に、まあ、迫力がいい。
はい。
という、はい、そういう視点です。
はい。
はい。
はい。で、僕が気になったの、あ、僕がじゃない、気になったの。1172の、
はい。
はい、そっと微分してそのままにしてみたっていうのが気になりました。
はい。
これはなんかこうすごく繊細なんで、こう繊細なストラクチャーでこう揺れるような、こう短冊がこう揺れるような、要素になってるんですけど、なんかそれがこうすごく綺麗だなっていうふうに思ったんですけど、
はい、
なんかやっぱりそのテーマでもあった、その、見えないけど、こう反対側にこう何か気配を感じる、何か面白さがきっとこれだって出てくるんじゃないかなと思っていて、はい、なんかまさにそのテーマにあったこうコンフォートオブインビジブルですか、うん、っていうのにこうすごく近いなというふうに思わせられる、そういう何かこう繊細な提案だなというふうに思いました。
はい。
で、あとですね、気になったものの2番、もう一つは、1170の救済のベール。
はい、
これは放射能を保護する、こう、レイヤーを外壁の外側にこう作っていくっていう提案なんですけれども、外壁の外側に、いろんな、放射線の種類のものを塞ぐレイヤーをこう被せているんですけども、
はい、
こういう視点がすごく重要、大事だなというふうに思ったんですけれども、うん、ただこれは非常に印象的な絵にはなってはいるんですけども、
はい、
こういう荒野にポツンと立つ小屋じゃなくて、うん、こうもっとこう街の中で都市の風景にこれを提案するっていう風な ものにしてったら、してった方がきっといいんじゃないかなというふうに思いまして、はい、何かこう、放射能で最後にこの小屋だけが残るっていうのは何かちょっと違和感があるなというふうに思って、やっぱりこう、今ある町に対して、こう、これが仕掛けることでどういうふうに町が変わりっていくかっていうものを書いてほしかったなっていうふうに、提案してほしかったなというふうに思いました。
はい。
まあ、なんかあんまりこう、ちょっと終末的な絵が描いてあるんですけども、うん、なんかこう、エゴスティックに自分一人が生き残ったみたいな感じ
で。見えちゃうと、そうだ、はい、
ちょっとそれは残念かな
って。はい。
はい、思いました。はい。あと、気になったものの最後は、はい、1294の、
はい、
2分の2住宅っていう、こういう真っ黒と、真っ黒い、上半分が真っ黒い絵で、下半分がこう、はい、木々にこう、開いている。
うん、
住宅でが、まあ、二つに分かれている案で、
はい、
なんかこの閉じる空間と開く空間っていうのが、この二面性をこう大胆にこうレイアウトした案だと思うんですけど、はい、何かこの、非常にこう考えさせるって案だなと思っていて、うん、こう、まあ、住宅って、どうしてもこの二面性をきっと持ってるんじゃないかなっていうのを常に考えさせられる中で、
はい、
こういう切り口も一度は考えてみたいなっていうふうに思う、うん、何か提案だったたんですけれども、うん、非常にこう、示唆的な案だった。ただ、こう、閉じてる方も開いてる方も同じ家具をこうレイアウトしていて、その辺がこう、戦略的で面白いなっていうのを思ったんですけども、もう少しこう、レイアウトを考えてほしかったかなって、同じものを要素を出すっていうのはいいと思うんですけど、うん、例えばエントランスはやっぱりどうやっても違ってくるし、うん、この二つの空間の接点っていうところは、何かしら考えないといけないところがちょっと出てくるので、
うん、
何かその、はい、接点だったり、出入り口だったり、その家具のレイアウトは、もう少しいろんな工夫があると、こう、もっと案として深まったんじゃないかなっていうふうに思いました。
はい。
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 以上が、我々のピックアップした作品です、
はい。はい、ありがとうございます。はい、それで最後なんですけれども、
はい、
はい。はい。今回のテーマの見えること、見えないことについて、日頃の建築設計などの時にどういうふうにお考えか教えていただけますか？
普段からそんな意識してるわけじゃないんですけど、今回、こう、コンペをやらせて、コンペの案を見させていただいて、非常にこう考えさせられる部分が非常に多くて、
はい、
まあ、今回選んだ中でも、街の中の刑務所の話みたいな、こう普段、こう、都市の中で、こう、隠されているもの、見えなくさせられているものについて考えることはすごく大事だな、というふうに思いましたし、
はい、
うん、気になったもので選んだ、こう、見えないけど、こう、何かこう、何かが揺らいでたりして、隣にあるものを感じたりするっていうことに対する、こう、感じ性みたいなものをもっとなんか、磨いていきたいな、というふうには、今回のきっかけにすごく考えさせられました。
はい。
そうです。なんかこう、見えるものについて考えるのはすごく、よくやるんですけども、やっぱりこう、見えないものについて考えるっていうのは、普段見えてない時に、すごく面白いなっていうふうに思って、
うん、
今回こう、応募作品をいろいろ見させていただいて、なんかこう、いくつも面白いテーマが見えてきて、それがすごく面白かったですね。
はい。
はい。
はい、ありがとうございます。
ご視聴ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。